警察官千葉東志郎の狙い目。この番組は警察官の目の付けどころを紹介するものです。パーソナリティを務めるのは架空の警察官キャラクター千葉東志郎。皆さんに私のフィルターを通した警察官の目の付けどころ狙い目を紹介します。警察はそんなことを考えているんだ、警察官はそんな風に見ていたんだ、警察業界にはそんな裏があるんだという気づきを感じてくれれば嬉しいです。未来は小さな一歩から、あなたのこれからを応援する放送局、これから放送局よりお送りします。警察官千葉東志郎の狙い目80回目です。今日の狙い目はですね、アナロジー思考っていうのについて話してみたいと思います。アナロジー思考ですね。アナロジーです。アナロジー、アナロジーって聞いたことがあるでしょうか。日本語にすると類推っていう言葉が当てはまるそうなんです。類推って、種類を推測するっていう意味での類推ですね。種類の類と推測の推で、例えで言えば言った方が分かりやすいと思うんですけど、このアナロジー、同じようなケースを想像してこう自分に当てはめるっていう感じなんですよ。例えば服を買ってくるとするじゃないですか。服を買ってきて、その服の着方がわからないってことはないですよね。例えば T シャツを買ってきて、この T シャツどうやって着たらいいんだろうって思うことって普通はないと思うんですよ。なんでかっていうと、過去にいろんな T シャツなりいろんな洋服ってのを買って着たことがあるから、今目の前にあるこの T シャツ、初めて買った T シャツでも着ることができるんですよね。で、同じように例えば仕事なんかでも初めての仕事ってあると思うんですよ。初めて一緒に仕事する人たちだったり、初めて行く場所だったり、初めてするような仕事の内容だったり、いろいろ初めて尽くしってあると思うんですけども、それでも完全にゼロからどうやってやったらいいのっていうことはないと思うんですよね。何かしらそれまでの経験ってのが自分の糧になって、でそこから自分今やろうとしてる初めての仕事につなげられるものってあると思うんですよ。でこれ何かっていうと、アナロジーが働くからなんです。アナロジー、それまでの経験の中から似たような状況を探してきて、今目の前でこなそうとしている新しい仕事に当てはめるんですね。頭の中で当てはめてるんです。だから目の前の仕事を初めてのものでも戸惑わない。何かしら応用できるものがある。ゼロから積み上げるってことはない。過去にいろいろ経験があるんで、そこからいろいろ参考にできるものがあるんですよ。それ頭の中でアナロジーってのが働くからなんです。アナロジー。同じような種類を推測するってことですね。で、これ、今言ったみたいな、こう、新しい状況になっても、こう、過去のものを、過去の経験を、から推測して、何かしらこうアクションを起こすっていうのは、これ、アナロジーの一つの機能の一つなんですね。
で、3つ機能ありまして、今のは1つ目ですね。自分をこう納得させるような機能。それがアナロジーの1つ目の機能。で、2つ目の機能、何かアナロジー。相手を納得させることもできるんですよ。相手。例えば、何かしら相手にメッセージを送るときにアナロジーを使うと相手を納得させやすいんです。これどういうことかっていうと、例え話ってあると思うんですけども、これもアナロジーの一つなんですよ。アナロジーの一つ。例えば、私が今、自分の職場について話そうとしているときに、人に対して、私の職場は、これこれこんな感じですって、これこれこんなことをしてますって言ったところで相手納得してくれないですよね。だから、相手の身近な例を持ち出して、納得してもらうようにするんですよ。例えば、今自分の職場が緩い環境であったとしたら、今の私の職場は温室みたいなもんですよ。緩いんです。なんていうふうに、温室を今持ち出してきたんですよね。例え話。これ何かっていうと、アナロジーが働いてるからなんです。アナロジー。同じような、今目の前の職場ってのを相手に説明しようとして、他に何か説明できるような例えはないかな。同じような状況のもの、他にないかってことで頭の中で推測して、で、音質ってのは似てると。今の職場の状況と音質がつなげられる。だから、相手に納得してもらうために、音質ってのを持ってこようって頭の中で、アナロジーが機能してるんですよね。相手を納得させるための例え話、これアナロジーなんです。で、三つ目の機能、アナロジーの三つ目の機能何なのかっていうと、発想ができるってことなんですよ。発想。アイディアを作り出すことができる。例えば、どういうことか。今目の前に、私、修正テープあるんですよ、修正テープ。で、修正テープも、おそらくこれ、アナロジーで作られた、発想されたものなんですね。真意はわからないんですけども、おそらく、なんだろう、この修正テープ、消しゴムだと何かしらやりにくく、こう、いちいちめんどくさかったんでしょうね。だから、なんだろう、物を消すってことと、あと、鉛筆型にすれば使いやすいんじゃないか。この修正テープ、わかんないですけど、本当のことは。この修正テープ作った人は、鉛筆ってのを持ち出してきて、こう消しゴムと組み合わせて、修正テープってのを作ったんではないかと。今私がこう、勝手に想像したものなんですけども、そんな風にして作られたものなんじゃないかと、想像できるんですね。それとか、よく言われる発想の例えとして、回転寿司、今は少なくなったかもしれないですけども、回転寿司、皿が流れてきますよね、寿司が。皿に乗って。で、ベルトコンベアで流れてくるんですけども、あれを作った人ってのは、こう、工場でビール瓶が大量にこう流れてきて、で、ビールが瓶詰めされてる。そんな状況を見て、これを寿司に応用できないか、寿司屋に応用できないかってことを考えたらしいんですよ。目の前に寿司屋をもっと魅力的にしたいっていうターゲットがあって、そこに ビール工場からアイディアを持ってきたんですよね。二つの世界がつながった、つなげるんですよね、このアナロジーってのは。で、まあこんな風に、こう自分を納得させる機能と、相手を納得させる機能、それとアイディアを発想するっていう機能がある、このアナロジー思考っていうものなんですけども、これ意外と人間関係に応用できるんじゃないかって思うんです。人間関係。まあ、いわゆるこれ私のアナロジーなんですけども、これって人間関係とつながるんじゃないかと思うんですよ。基本的にこのアナロジーっていうのは、主に発想、アイデアを発想しなきゃならないような、こう、仕事、ビジネスをする場面でよく使われるらしいんですけども、人間関係にも応用できるっていうのが、私の予想っていうか、感覚ですね。どういうことかっていうと、相手に、優しく接しようと思ったりした場合、相手の身になって考えようとした場合、このアナロジーってのが必要なんだろうなと思うんです。アナロジーみたいな考え方が必要だと思うんですよ。どういうことかっていうと、結局、目の前にいる人間は、こう目の前にいる人間に対して優しく接しようとした場合、こう目の前にいる人間の身になって考えようとした場合、結局自分ではないわけですよね。自分ではない。で、そうした場合、相手の身になって考えようとした場合に、どうしたらいいのか、どうすれば手っ取り早いのかっていうと、共通点見つけると、相手の身になって考えやすくなったり、相手に対して親近感を覚えると思うんですよ。どういうことかっていうと、例えば、こう仕事を頼んでも自分の望んだ通りにしてくれないような、同僚なり部下がいたりしたとして、でその人に対して何やってんだよとか、お前のやってること意味わかんねえよと、俺にはわかんねえよっていう態度を取ることもできるんですけども、でそんな時に、まあ昔の俺と同じだなとか、もし俺がこいつの立場だったら、まあ似たようなことしてたかもなっていうふうに、自分と重ね合わせて考えることができれば、相手に対して寛容的になれるんですよね。自分っていうのと相手っていう二つの世界がアナロジーでつながるんですよ。例えば、初めて会う人いたとして、どうしたら仲良くなれるのかっていうと、共通点見つけられると仲良くなれますよね。例えば、大学に来て、なかなか友達ができないと。そんな時にどうしたらいいかって。共通点見つけられれば、すぐに仲良くなれるんですよね。出身が同じだったり、まあそれとかベターなとこでは同じ趣味だったりですよね。相手と自分っていう二つの世界をつなげるには共通点があると手っ取り早いと。それとか高校の時なんか私結構バンカラな高校にいたんですよ。男子校でしたし。で、その時に、入学して、間もなく5月、6月あたりに、確か、スポーツ大会みたいなの校内でやるんですね。そのスポーツ大会何なのかっていうと、1年生から3年生までの、どのチームと、 こう1年生から3年生までの確か交流戦みたいな親睦を深めるみたいな名目なんですけども、名目でこうバスケなりサッカーなりバレーなり試合をするんですけども、なんかですね、伝統的にこう喧嘩っ早い試合になることが多いんですね。一年生と三年生が、例えばこう、バスケの試合で当たることもあるんですけども、それっていうのはなんかですね、三年生が一年生に対して、こう、暴力っていうか、こう、俺たちの高校はこんなとこだぜっていうのを教えてやるみたいな雰囲気があるんですよ。だから、しごくっていう、しごきっていう言葉が今あるのかどうかわかんないですけど、そういうことに使われるスポーツ大会なんですね。だから、よく喧嘩が起こったり、抗争が起こったりするようなスポーツ大会だったんですよ。で、だけど、そこで、例えば3年生と1年生が喧嘩したとしても、その後、なんか、その後、そこで喧嘩したとしても、その後、あれ、同じ中学の出身だったのとか、お前も、あそこの同じ地区の出身だったのっていうのが分かると、途端に仲良くなったりするんですよね。そのスポーツ大会で喧嘩して険悪な仲になったとしても、その後何かの拍子であそこで喧嘩したあの人が同じ中学の出身だったなんてのが分かると、途端にそれまでこう喧嘩してたにもかかわらず仲良くなったりするんですよ。だから共通点見つけられるってのは、相手に対してこう寛容的に接する上で非常に手っ取り早い方法なんです。で、その共通点を見つけるにはどうしたらいいかっていうと、このアナロジーってのが応用できるんだろうなと思うんです。アナロジーなんていうのをですね、細谷勲さんのアナロジー思考っていう本を読みながら思ってました。アナロジー思考ですね。この人、よく私この人の本好きで読むんですけども、この人、二つの分野で本書いてるんですよ。人間関係の本と、それとビジネスの関係の本ですね。で、もともと理系工学かなんか、こう技術的なことを技術屋っていうのかどうかわかんないですけど、そういう人だったらしいんですね。だからもともとはその仕事に精通するような本を書く人だったと思うんです。ですけど、この人の書く仕事に対する本、ビジネスに対する考えっていうのが、おそらく人間関係にも応用できるってことで、この人自身気づいてきて、こう人間関係の本も書くようになったんだと思うんですよ。単なる想像なんですけど。だからこの人の中では、仕事向けの本がビジネスにも、仕事向けの本が人間関係にも応用できるっていうアナロジーが働いた。が両方の世界を行き来するような本を書いてるだと思います。というわけで、警察官千葉東四郎の狙い目80回目アナロジー思考っていうのについてちょっと話してみました。人間関係にも使える考え方だと思いますので、共通点を見つけるってことですね。共通点を見つける。相手と自分との共通点を見つける。それには、アナロジー思考ってのが、使えますよってことですね。今回も警察官千葉投手の狙いで聞いていただき、ありがとうございました。